今日はですね、信仰者の自由ということをテーマにお話ししたいと思っているわけですけれども、そこでまず皆さんに質問したいことがあるんですが、それはあなたは信仰生活において自由を味わっていますか？それとも信仰生活において不自由や束縛を味わっていますか？そういう問いかけですね。まあ実際に私たちは人生においていろいろな苦労を味わいますね。病気や人間関係のもつれや経済や将来への不安といったね。まあそういう困難を一つも私はありませんという人はおそらくいらっしゃらないと思うんです。で、今お伺いしたのはそういう意味での困難がありますかというそういう話ではありませんで、信仰そのものから来る不自由さや束縛というものを感じていらっしゃいますかというそういう問いかけですね。ああ、なんか思い当たる節がありますということでありましたら、もしかするとそれは信仰の理解において何かしらの問題を抱えているというサインかもしれません。なぜかと言いますと、本来キリスト教信仰はそのような不自由さや束縛を与えるようなものではないからですね。いや、反対に自由をもたらすものなんだと、そう語られているからです。で、そのことは今日の冒頭の一節を見るときにはっきりと示されております。お読みいたしますが、ガラテヤ5章の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったと、はっきりパウロは言い切っていますね。解放してくださったんだ。それは未来に起こることとしてではなくて現在の事実なんだと、そう語っているわけであります。ですから本来キリスト者というのは自由です。心の中にその自由がもたらす喜びが川のように静かに、しかし確かに流れている。それがその人を潤している、そういう状態がクリスチャンの姿なんだとパウロは語っているわけですね。ところが現実にはそういう自由の喜びですか、感じたことがないですね。今までそういう経験もないですね。まあ実はそのようなクリスチャンが意外に多くいらっしゃるかもしれないと、そう思うんですね。他でもない、今パウロが手紙を書いている相手ですね、ガラテヤ地方に住んでいる信仰者たちはまさにそうだったわけですよ。自由がもたらす喜びというものを感じられてはいない。ですからこれはね、特殊な人だけが経験する問題なんだとか、あるいは私たちの中の、あるいは私たち一人一人がねだけの問題である、と私だけの問題であるというわけではなくて、ごく一般的に見られうる問題なんだということです。どうしてこのような問題が起こるのでしょうか。それはそもそも考えている自由ということの意味が違うということがあるんだと思うんですね。皆さんはこの一節でキリストは自由を得させてくださったというときに、この自由というのは何を意味していると、そういうふうにお考えでしょうか。世間一般では自由と言いますとね、皆さん思いつくのは人によって違うと思うんですが、言論の自由とかね、集会結社の自由とか、あるいは信教の自由とか投票の自由とかね、そういう場面で 使われることが多いような気がするんですね。今申し上げたことは皆政治的な意味での自由ということです。まあ、一方ですね、もうちょっと私たち身近なところではですね、若い人がですね、高校を卒業しました、と大学生になりました、実家から離れて、一人暮らしを始めました、そういう若者がですね、私はやっと親の束縛から離れて何でも好きなことができるようになる、ああ自由だなっていうね、そういう自由、そういう時に自由という言葉を使うかもしれませんね。で、今申し上げたようないろいろな意味で用いられる自由っていうのはですね、ある共通点がありますけれども、それはやりたいことをやる自由ですね。ある人はですね、この言い換えとしてね、放っておかれる自由というふうに言いました。なかなかうまい表現ですね。英語で left alone っていうですね、放っておかれる、そういう自由だと言いましたね。で、しかしこの放っておかれる自由というのはある意味ではですね、利己的な概念でもあるということを皆さんお気づきでしょうか。つまりそれはですね、どういうことかというと、放っておかれる自由が欲しいということはね、要するに私がやることにつべこべ口を出すなということですよね。つまり口を出してくれるな、ほっといてくれ、口を出すなというね、ことなんです。で、これはね、皆さんね、言うまでもないことですが、キリスト教信仰とは極めて相性が悪い概念だということにお気づきかなと思うんですね。なぜなら聖書を開くと、皆さんね、神様は私たちに口を挟んでくるわけですよ。また私に従えと言ってくるんですよね。これはですね、放っておかれる自由を求める人には都合が悪いんです。キリスト教に、距離を置く、あるいは関心を示さない人が多いのはまさにこのためですよね。まあ、言ってみれば人々はですね、神からも自由でありたいと、放っておかれたい、関わらないでくれ、干渉しないでくれ、そういうふうに、求めている、やりたいことをやりたいんだと、そういうですね、自由ですね。しかしながら皆さん、神からの自由というのはですね、実際には自由ではなくて不自由への道なんだということはね、あのルカの15章に書いてあります放蕩息子の例えというイエス様が語られた例えですね、教えられている教訓なんですね。放蕩息子は父のもとで何一つ不自由ない暮らしをしておりました。弟息子、二人兄弟の弟で、この弟息子はですね、その家にいることを束縛であるというふうに捉えて、でその父親から私は自由になりたいんで、やりたいことはやりたいんだ、放っておかれたいんだということで家を出るわけですね。で、彼はですね、彼が考えるところの自由ですね、気の赴くままに好きなことを行い楽しみ、もう我が家の春、人生を謳歌しているんだ私はってね、これが私がやりたいこと、これが私なんだ、ようやく私は自分を見つけたんだと、そういうふうに思っていた。しかし分け与えられた遺産をですね、湯水の縁に使い果たした途端、あれだけちやほやしてくれていた人たちは、蜘蛛の子を散らすように、霧のようにですね、きれいさっぱりと消えてしまった。一文無しになった時に彼ははたと気づくんですね。私は自由だ、解放されたと思っていたけれども、実は私はお金と快楽の奴隷になっていただけだったんだと。そういうふうに気づくんですね。私は自由だ、解放されたと思っていたが、実は、なんてことはない、この世のお金や快楽というものの奴隷にされていただけだった。聖書はその瞬間を我に返ったと、そう表現しています。で、そこからのですね、展開というのは皆さんご承知の通りでありますが、彼が故郷に向けて帰っていく旅が始まるわけですよね。この話が示している大切な教訓は何かというと、父のもとにいた時の彼は実際には何の束縛もなかったということなんです。むしろ自由だったんです。 ですから彼が自由である、自由を求めてですね、飛び出したけれども、実は彼は自分から束縛、新たな束縛の中に飛び込んでいって、そして与えられていた自由を手放してしまったんだと、そういうですね、ことを聖書は私たちに語っているわけであります。ですからジョン・ストットというですね、著名な神学者がいますけれども、その彼はですね、このようなことを語っているわけですね。聖書が語る自由とは、神と他者への愛に責任を持って生きるための愚かな自分からの自由であると。聖書が語る自由とは、神と他者への愛に責任を持って生きるための愚かな自分からの自由であると、そう言うんですよね。この言葉はですね、言ってみれば私たちはある意味では自分自身という名前の牢獄に捕らえられた奴隷のような状態に置かれていると、そういうことを言っているわけであります。自分という名の牢獄に捕らえられている人間は、そこから解き放たれて神と他者への愛に生きるものとされる、それこそが真の意味での聖書が言うところの自由なんだというわけですね。いかがでしょうか。本当にその通りだなと思われないでしょうか。で、そしてね、このような意味で自由を理解しているということにですね、新鮮な驚きを感じるのではないでしょうか。私はですから声を大にして申し上げたいことはですね、世の中で語られている自由ということと聖書が語っている自由ということを同じものと考えてはいけないんだということです。時にそれは対立することすらあるんだということですね。世の中で自由と語られていることは、私は何でもやりたいことをやって放っておかれたいんだと。しかし聖書が語る自由は、神と他者への愛に責任を持って生きるための愚かな自分から自由にされることだと、そういうわけですね。まあ、もちろんこれはね、キリスト者は社会的なあるいは政治的な自由はですね、考えなくていいんだと、そういうことではなくて大いに尊重すべきであります。しかしそれはね、聖書が語っている自由とは異なる種類の自由なんだと、むしろ対立することもあり得る。ですから決してそれをね、混同してはいけないんですよ。そして同じものと考えてもいけない。別のものとして理解するということが必要なんだということでありますね。ではもう一歩進めて、聖書が語る自由というのは一体何なのか。愚かな自分からの自由とは一体何を意味するのか。まあ、そのことを考えるときに重要なことは、そもそもね、自由とか解放って言ってるわけですからね。その前の前提として、人は皆囚われている、奴隷の状態に置かれているという、その前提があってこそね、自由とか解放っていうことになるわけですね。ジョン・ストットはまさにそういう何かの奴隷にされた状態のことを愚かなる自分と、そう表現しております。キリストはまさにそのような状態からの自由を与えてくださったわけでありますが、じゃあキリストが与えてくださった自由というのは何なのかと、それは三つのものからの自由だと聖書は語っていますね。まず第一のことは、罪からの解放であります。人間は皆生まれながらにして罪の性質を持って生まれてきますね。例えば小さい子供がですね、親がですね、今から〇〇ちゃん、嘘はね、こうやってつくんですよって言って、嘘のつき方を教えてあげるっていうことがあり得るかっていうと、ありえないわけですよね。そんな親はどこにもいないでしょう。あるいは兄弟はね、こうやっていじめたらいいんだよとかね、あなたは親の目を盗んでね、悪いことをする方法はこうだよと、そんなことを教える人もいないわけです。教えないんだけれども、子供は皆自然とそれを行うようになるわけですね。それは人の内側にですね、罪をもたらす源泉というものが最初から存在しているためですね。で、そういう状態で成長していきますからですね、大人になってもなおですね、大人になるとどうなるかというと、分かっちゃいるけどやめられないと。 あの状態、まあ、哀れな状態に陥ってしまうわけですね。まさにそういう意味で人は罪から逃れられない。やりたいと思ってやる人はいないんだけれども、まあ、時にいますけれども、多くの人は分かっちゃいるけどやめられない、そういう状況に置かれてしまう、やってしまう。キリストはそのような罪の奴隷状態に置かれている私たちを十字架の贖いによって解放してくださった。それは罪のもたらす報いのすべてを主が引き受けてくださるということによって成し遂げられた。それによって私たちはもう罪に怯えなくてもいいんだということですよね。罪に怯えるというのはどういう状況かというと、またやっちゃうんじゃないかというあれですよね。私はまたやってしまうんじゃないか、そう思うとね、やってしまう、あの状態ですね。そしてまた一番大きいですね、最も大きくて最も長期間にわたってね、私たちに罪が影響を及ぼすやり方は何かというとね、後悔です。後悔することです。なんで私はあんなことをやってしまったんだろうって、ね、これは本当に長年にわたって私たちの心の中にずっと残り続けますよね。そして痛みを与え続けるわけであります、まあ、過去に私もですね、過去、まあ、今でもそういうところ色濃く残しているものでありますけれども、特にですね、本当に若かりし頃はね、ポーンと無神経なことを言ってしまう。そしてなんか傷つい、人を傷つけて、なんで傷ついたんだろうって分からないような、そういう部分が多々ありましたね。でそのことを今思い出す痛みを感じます。なぜ私はあんなことを言ってしまったんだろうか、いまだにそういう痛みをね、心の中にこうチクリチクリとズキズキと時にねすることもあるわけでありますけれども、ですから後悔ということは本当に、後悔はこれ厄介ですよね。長い期間にわたって私たちはね、ここにとどまり続けて、だんだんね、力を削いでいくんですよね。前向きな力を削いでいきます。しかし、皆さん、イエス・キリストは、そのような心の重荷のすべてを私が引き受けたと、担ってくださったということです。もうあなたは、過去の過ちにとらわれる必要はない。後悔を覚える必要はない。私が十字架で、その刈り取りのすべてを引き受けたのだから、もうあなたはそのことで痛みを感じ悩み続ける必要はないのだと、私たちを財政機関から解放してくださるわけです。罪がもたらす悪影響はですね、本当にこの財政機関ですよね、まあ、もちろん現実の人間関係が壊れるということもあるにありますが、一番大きいのは、なぜ私はあんなことをしてしまったのか、その財政官からイエス様は解放してくださったということですね。さあ、イエス様が、キリストが与えてくださった第二の自由は何かといいますと、それは死からの解放であります。先日イースターがありましたけれども、十字架で死なれたイエス様は3日目に死からよみがえってくださいましたね。それは何を意味しているかというとね、死はもうキリストを支配できないということです。死はもうキリストに打ち勝てない、そういう完全な証拠ですよね。これがイエス様は私たちに示してくださった証拠ですよ。私たちはですね、実際にはこの世の中にですね、いろんなこうなんていうんですか、教えとかね、方法っていうのが新聞やテレビやインターネット上にたくさんありますよね。私が教えるこの教えをあなたは信じれば、あらゆる悩みから解放されるであろうと、そう主張する人々はもう星の数ほどいるわけです。しかし皆さん、そういった人々もまたやがては自分の罪ゆえに死んでいきますね。そこで思うんです、私は。人間にとって一番大きな悩みってのは死ですよね。その大きな悩みのである死の問題に解決を与えることができない人がですよ、どうして私たちのあらゆる問題から悩みから解放できるなんて言えるんでしょうか。自分の死の問題を解決できないのに、それが一番の私たちの人間の悩みなのに、 それを解決できない人がどうしてね、あなたはあらゆる波から私は解放できると言えるんですか。言えないですよね。私たちにとって死というものは本当に最も恐ろしくて得体の知れないものですよね。あまりに死は恐ろしいものだからでしょうか。日本ではですね、4という数字はですね、死を連想するから縁起が悪いんだとみんな避けますよね。死を口にしてはならないというね、口にするほどことさえも疎んでいるということですね。それだけ恐れ意味嫌っているということですよ。で、それだけ死を恐れているこの社会の中にあって、誰一人としてこの問題に解決を与えることができる人はいないんです。ただ一人、イエス・キリストを除いてはですよ。そうなんです。キリストだけが死に打ち勝つ勝利を、ね、ただ口だけじゃなくてリアルな現実としてね、私たちに与えることができるわけです。リアルな現実の姿ですよ。バーチャルな話ではない。リアルな現実として死からの勝利を示すことができるお方です。死はもはや終わりではないよ。死への恐れにとらわれる必要はないよ。ということをキリストは自分自身の復活によって私たちに示してくださったんですね。で、それによって私たちを死の奴隷状態から解放してくださったんだということです。自由にしてくださったんだと。さあ、そして3番目は何かと言いますと、それは悪魔からの解放ということですね。悪魔は常に私たちを誘惑して罪へと誘うわけであります。多くの人々がですね、本当にこの悪魔が用いるところの誘惑によってですね、人生はですね、の喜びを失っているわけですよね。悪魔はですね、何を足がかりにして私たちを責めるかというと、罪を足がかりにするんですよね。罪を足がかりにして私たちを責め立てて、私たちの自尊心を奪うんです。それはどういうふうなやり方をするかというと、あなたのような罪人はね、神に愛されるはずがないじゃないかと、あなたみたいなね、そんな人生をしている人がね、どうして神が愛してくれると思うのか、そうやって語りかけてくるんですよ。で、そうやるとそうかな、普段罪にね、本当に痛みを感じて悩んでいる人はそう感じます。で、そうするとですね、神様との間に鎖がガツンと打ち込まれるんですね。ひびが入って、そしてガツンガツンと叩かれているうちに、ひびが溝になり、溝が崖になり、ね、そして気がつくと神様は遠く離れているように感じる。それが悪魔がいつもしようとしていることでありますが、しかしキリストの十字架はそのような悪魔の一切の力を失わせたわけであります。だっていくらね、悪魔が、ね、あなたみたいな罪人はって言ったってね、それは力を持たない。なぜなら私たちは黙ってイエス様の十字架を、はい、示せばいいんですよ。また悪魔の最大の武器は何かというと死ですよね。死をもって私たちを打ちのめしてやると脅すんですよ。でもその死もすでに打ち砕かれたと先ほど言いましたね。イエス様の復活を、はい、示す。そうすると悪魔はもう私たちを責める手がないんですね。罪はイエス様は全て引き受けてくださった。私たちはだから十字架を、はい、と示せばいい。そして私たちを死で脅そうとしても、私たちはイエス様の復活を示し、はい、と示せばよい。悪魔は私たちに対する責め手を失ったのです。もはや悪魔は私たちを責め立てる何の材料も持っていない。脅す、材料も持っていないんですね。皆さん、イエス様が与えてくださる自由というのはこのように人間の根源的な問題であるところの罪と死とそして悪魔からの解放を意味しています。キリストは表面だけをなぞってごまかすようなですね、取り繕うような癒しを示したんではないですね。問題の根本、その全てにおいて 私たちを解放してくださった。キリストだけにその解放が可能なんだと聖書は語っているわけであります。でだからこそイエス・キリストを与える自由というのはこの世が与える自由とは違うということですよね。でところがですよ、ここからが今日なんですね。本当に、テーマに、深く入るわけでありますけれども、パウロはですね、ところが一節であなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいとこう言うんですね。再び奴隷状態に戻る、そういうことがないようにしなさいと。パウロはね、これはそうかもしれないと言ってるんじゃなくて、実際にその危険があるからそう言ってるわけでありますね。私たちは不思議に思うわけです。先ほど見たようなイエス様を与えてくださる素晴らしい解放を味わった人が、自分から再び奴隷の状態に戻るなんてことがどうして起こるのかと不思議に思うわけでありますけれども、聖書を見てみるとですね、その聖書的なですね、実際の有名な事例があるわけでありますね。それは何かというと、出エジプトを果たしたですね、イスラエルの民ですね、彼らはなんと400年間も奴隷にされていました。エジプトの地で酷使されて牛や馬のように扱われてきましたね。しかしモーセを通して神様は10のですね、奇跡をなさって、劇的な形でエジプトから脱出してきた。奴隷状態から解放し自由になった。でそれはね、イスラエル人は何もしてないです。純粋に神様がなさったことですよね。純粋に神の業としてその解放はなされたわけであります。ですからですね、この出エジプトというのは私たちの救いの原型なんですよね。私たちのイエス様がなしてくださった救いの原型がもうあの出エジプトの出来事なんですよ。神が人をですね、奴隷から解放されたというね。でところが皆さん、その後に聖書は何を書いているかというと、ご承知のように早くも数ヶ月のうちに彼らはエジプトの方がマシだったねとこう言い出したと聖書は書いています。それどころか、神はこの荒野で我々を野垂れ死にさせるためにわざわざエジプトから連れ出したんだと、そこまで言い放つようになったとね。で自分からエジプトに戻りたいんだ、自分のあのエジプトの奴隷状態に戻りたいんだというようになったと聖書は書いていますね。ガラテヤの人々はこの時しようとしていたこともまさにそうです。十字架と復活によって罪と死と悪魔の支配から解放してくださったキリストから離れて、割礼と律法の奴隷状態に戻ろうとしていたんですね。でなぜね、人はそういう律法的な生き方への生き方の奴隷になるね、そういう道を、戻る道をね、選んでしまうのか。私たちクリスチャンもね、時にしてしまうんですよ。皆さんも経験がないですか？イエス様を信じてあの救いの喜びを感じていた時からね、気がつくと信仰が本当に束縛と不自由を与えるように感じられ、窮屈で息が詰まるようなね、そういう体験をした。なんでなんだろうかと。でそれはね、別に強いられというより自分がそれを選び取っているというね、面が多いわけであります。でなぜそういうことが起こるかと言いますとですね、なぜそのような自ら奴隷の道を歩んでしまうのかというとですね、一つには何も考えなくていいので楽であるということがあるんだと思うんですね。立法主義的な生き方というのは言われたことをしていればいいわけであります。自分からですね、あの人をどのようにして愛したらいいだろうか、神様をどのようにして愛を表したらいいんだろうかって自分で考えるということは必要ないんですよね。ただこれをしなさい、あれをしなさいと言われたことをやっていれば良いので、楽なんですよね。単純に楽なんです、実は。そしてもう一つはですね、恐れや不安というものを感じないで済むようになるということもあるでしょうね。言われたことをやっているんだから私は大丈夫なんだというですね、目に見える手っ取り早い安心感を得ることができるわけですよね。ですから立法主義的な生き方っていうのはですね、ある意味で私たちにとっては楽だし、こう 短期的なですね、安心感をもたらしてくれるんですね。何も考えずに言われたことをしていればいいし楽だし、そしてそれをしていれば私は大丈夫なんだよなと思えるしということですね。しかしながらですね、この立法的な生き方に戻るということのですね、言ってみればかつての自分の問題を過小評価しているということもあると思うんですね。キリストによる解放を味わう前は罪や死、あるいは悪魔からの自由というのは得られなかったんですが、しかしそれを一旦得てしまうとですね、その恵みがいかに大きなものだったか、神様がいかに大きなことを私にしてくださったか、そしてそれ以前の自分はどうであったかということを忘れていく。そしてなんか罪と死と悪魔のもとに戻っていっても大した問題ではないんではないかと、そういうふうになんとなく感じるようになっていくということですね。先ほどイスラエルの民はまさにそうだったのではないでしょうか。エジプトに戻って黙っていることを聞いていれば複雑なことを何も考えなくて済むじゃないか、生活をどうしようとかね、考えなくていいでしょう、食べ物だって、ね、少なくとも何とか生きられるだけはくれるじゃないか、いやモーセを見ろ、私たち飢えさせて苦労させているじゃないか、ファラーの方がまだマシじゃないか、これじゃそう考えるということです。でともするとこれと同じようなことを私たちもしているのではないかと思うんですね。イエス様を信じた当初は神様、イエス様が与えてくださったこれらの3つの解放の素晴らしさに喜んで感動するわけです。それ以前はねがすごい生々しく残っている時ですからね。しかし時が流れるとですね、だんだんとそれこれが色褪せてくるんですね。そして以前の自分がどうであったかを忘れていく。そして以前の自分の歩みもそれなりに良かったよなと、魅力的だったよなと思えてくる。かつてあれだけ在籍感で苦しんでいたのに、あれだけ死を恐れていたのに、あれだけ悪魔を恐れてね、呪いやたたりだと恐れていたのに、そういう悪魔の仕業も小さなことだったんだと思えてくるんですね。そうやってイエス様から離れて元の自分に戻ろうとしてしまうんだというわけであります。でそこでパウロはきっぱりと言うわけですよね。2節から4節を読みしますが、よく聞いてください、私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるな、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人には律法全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。非常に過激なことをパウロはここで語っているということにお気づきでしょうか。2節を見ると、割礼を受けるならキリストはあなた方に何の益ももたらさないというんですね。でこの場合の割礼というのはガラテアの人々をそそのかしたユダヤ主義者たちが言っているようにですね、あなた方ね、イエスの御業だけでは救われないですよ、律法も行わないとダメですよと、そういう意味ですよね。律法も行えないとダメですよね。つまりね、どういうことかというと、イエス様のみじゃないですよ、イエス様プラス律法でないとダメですよという、そういう考え方のことを言っています。でパウロはもしそういうふうに考えるならキリストはあなた方と何の関係もないんだって言うんです、ね、ガラテアの人々はこういうパウロの言い方を聞いておそらくこう感じたんじゃないかと思うんですね。ちょっと待ってくださいよ、それはちょっと言い過ぎじゃないですか、ね、イエス様はね、私たちは信じないって言ってるわけじゃないんですよ、ちゃんと信じてるんですよ。でもね、律法も大切じゃないですか。だからイエス様を信じて律法も実践する、そのどこが問題なんですかと、こういうわけですよね。どこかで聞いたような言い方ではないかと思うんですよね。この律法も大切じゃないかという、このもっと言い方ですね。これなんです。イエス様と律法がですね、並び立つ存在になってるんですね。まあ、長島と王みたいな、ちょっと言い方が あまり適切じゃないかもしれないですけど、もうそういう存在に、ね、なっている。イエス様のみでは足りないんだと、不足しているんだと、そう考えますね。でそこでパウロは3節でピシャリと言うんです。立法によって義を得ようとする世界に一歩でも足を踏み入れたら、ね、あなたはその世界で最後まで行かなくてはいけませんよと言うんですよ。決してそこから逃れることはできない。アリ地獄に一度入ってしまったらもう抜け出せないようにね、立法によって義を得ようとする、ね、世界に一歩でも足を踏み入れたらもうそのまま最後まで行かないといけない。パウロがこれまで何度も語ってきたことはですね、立法の世界には救いはありませんということです。これはね、意外な感じをする人も多いんですけども、しかし皆さん考えてみれば、それは納得できると思うんですけど、立法っていうのは何かっていうと、何がいいことで、何が悪いことかを示している神の法律文に過ぎないんですね。法律文に過ぎないんです。これは私たちの社会の法で考えても同じでありますね。皆さん日本国のですね、法律、まあ基本的には私は良いものだと思ってますけどもね、逸脱ももちろんありますけれども、基本的には真っ当なものだと思うんですが、しかしだからといって日本の法律のどこにね、救いということが書いてありますか。どこに救いがありますか。法律というのは犯罪とはこういうことであるという示すだけのものです。その日本の法律すらね、私たちは現実には守り通すことができないでいますね。例えばスピード違反、私は一度もしたことがありませんという人は一人もいないでしょう。そういう、私たちなのに、この日本という国の法律すら全て守っていないのに、至高の神の法である立法は全てその要求に私は応えられると、なぜ考えるのか。全く矛盾しているわけですね。仮にパウロのような極めて高い水準で神の法である律法を守れたとしても、なお律法は人を救うことはできない。それは単なる文章だからです。文字には人を救う力はありません。人を救うことができるのはただ生けるキリストだけです。ですからパウロはですね、人がなおそういうことを言って知っているのになお律法にこだわり、律法によって義を得ようとするのならば、そのような人はキリストを捨てたんだと、キリストから離れて恵みから落ちてしまったんだというんですよね。パウロはこれは救いを失うということです。なぜそう言えるのかというと、人を救う力を持たない命のない法の文字に救いを見出そうとしたからですね。それは言ってみれば、溺れているところを助け出されてボートに乗せてもらった人がですね、もう一度自分から飛び降りていくようなものだと言うんです。恵みから落ちてしまったんだというのは、一度イエス様を信じた人が律法主義に舞い戻るということは、それをしているに等しいんだよとパウロは言うわけですよね。そこまでのことだったんだと。でもパウロが言っていることはそういうことであります。でしかしながらこのような話をするとね、でもねとこう感じる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。律法ってね、悪いことじゃないですよね。いいことが書いてあるんじゃないですか。それを守ろうとすることのどこが問題なんでしょうかというふうにね、感じる方もいらっしゃると思うんですがね、これは、救いの手段として律法を捉えることと、救われた人が律法をモデル、規範として受け入れて、その基準を実践しようとしていくことね。この両者の違いを混同していることから来る疑問なんですね。救いの手段として律法を考えてはいけない。しかし救われた人が自らの人生の規範として律法ですね、に従おうと自らですね、それをモデル、模範として選び取っていくということは、本来の律法の機能なんですね。でそれは混同しちゃいけないんだと。ですからパウロはですね、律法なんてこれはもう捨てたらいいんだと、破り捨てたわけじゃないんですよ。廃棄していないんです。それは有効である。しかし救いの手段としては無力なんだと、完全に無力なんだと言って、律法にはあなたを救う力はないんだ。なぜならその理由は彼は5節で言うわけです。 私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですからと。これはですね、パウロがここで言っていることはつまり要するにこういうことでありますね。人を新しくして義に作り変えることができるのは神の御霊だけなんだと。人に必要なのはその御霊の働きを信頼する信仰、ただそれだけだ。言い換えるとね、人を救えるのは人格を持った神だけなんだよと。神様だけなんだよということです。考えてみれば当然のことだと思うんですね。例えばね、皆さんが子供であったとします。で、ある時親がね、決まり事のリストをこう渡してきた。ああ、決まり事ってこういうことをしましょうってルールが書いてある。で、それを見たあなたはですね、よし、これを果たせば親は自分を認めてくれるんだと考えてね、リストをとにかく破らないように、これは絶対に満たす、破らないように満たそうと、そればっかり考えてね、生きています。生きているとします。親が何か語りかけてくる、それは関心がない。会話もしない。しばらく経ってですね、あなたは親に言うんです。私はお父さん、お母さん。私はこれだけね、一生懸命リストを果たしたんですから、だからあなた方は私をいい子だと認めなければいけませんよって、こういうふうにですね、皆さんが親としてね、子供がそのように言ってきたら何を感じるかということ、おそらく痛みを感じるだろうと思うんです。ああ、この子は何か根本的なところを思い違いしている。親に受け入れられてもらうためにいいことにならなければならないということはない。もう子なんですから。親は子供を愛そうとしているわけですから、親は人格的な、むしろ子供との交わりを求めているんです。信頼関係を求めている。そしてそこによって子供たちが影響を受けて新しい、ね、人生が日々変えられていくありさまを見たいと願っているんです、親はね。それなのに子供はそれを拒み、ルールや文字を追いかけだけを追いかけていると。目に見える何かだけを追いかけている。立法によって救い得ようとするということは同じことを神様に対してしているんだよとパウロは言うわけですよね。神がいないかのように無視して生きているんだというんです。そうであってはならないんだと。人を新しくするのは文字ではないんだ。御霊が人を新しく変えるんだと。神の霊が私たちのうちに働いて人を変えていくんだと。罪を知らせて悔い改め導き、許しの恵みを与えて、そして喜びで満たして、その喜びがまた人を愛し、神を愛する力を生み出していく。そうやって人格的な交わりの中で人は変えられていくんだ。そうでなければ人は決して変われないんだと。で、キリストが与えてくださった救いの道はまさにそういうものなんだとパウロは言うのであります。つまり中心は神様との人格的な交わりであって、そこに全てがかかっているということです。で、そのことをパウロは6節でこう述べていますね。キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのですと。あれだけ割礼割礼と言っておいて衝撃だ的なことをパウロは言ってますよね。実際のところ割礼を受けようが受けまいが、それは問題ではない。今までの議論は何だったのって思うわけですけどもね。で、これはパウロの本音ですよね。割礼っていうのは本質じゃないんだと。目で見える何かね、するっていうことが本質がないんだと。大事なのは愛によって働く信仰なんだというんです。愛なんだ。キリストの愛の究極の姿は自分を捨てる愛でありますね。で、私はですね、イエス様の十字架を見るとき、そこにですね、究極の自由の姿を見るんですよ。なぜならイエス様はね、その義務は何にもなかったんですよ。無理やりさせられたわけではない。その義務は何一つなかったのに、自分から進んで命を放棄して、それを私たちに与えてくださったのです。自分から。 皆さん、真の自由というのはね、放っておいてください。ほっとかれる自由とかね、人に束縛されたいでやりたいことをやるんですっていう。イエス様にそのような姿が見えるかっていうと見えないんですね。そうではなくて、必要を覚えている人のためにいつでも自分のものを、持っているものを与える用意ができているということ、それが本当に自由な人の生き方だと思うんです。そして神は必ずそのような愛に報いてくださると信じている。それが真の自由な信仰者の姿なんだと。それはね、キリストにしか与えることができない自由ですよ。この世の自由をいくら模倣しても追い求めても決して得ることはできない自由です。ですからアドラーというですね、哲学者がそんなことを次のように語っていますけれども、人間は神の助けにより愛によって自らを神の支配に服従させることに成功したとき以上に自由になることはできない。人間は神の助けにより愛によって自らを神の支配に服従させる、それに成功したそのとき以上に人が自由であるということはないんだと。自分をね、神のご支配、愛のご支配に服従させるというね、それが成し遂げた、それ以上に人が自由であるということはないんだと。逆説的ですよね。キリスト者の自由っていうのはですね、ですから言ってみれば束縛の中に見出されるということなんですよ。この世の自由とはですから全く違っているということに気づくんじゃないかと。この世の自由っていうのはこれとは違ってね、自由っていうのはいかなる束縛もあってはならないというふうに考えるでしょ。しかしキリスト者の歩むべき道はこれとは違うんです。私たちに与えられている自由は政治的な自由ではなく、宗教的な自由でも、ごめんなさい、社会的な自由でもなく、キリストにある自由です。この方が成し遂げてくださった罪と死と悪魔からの解放、そして他者を愛するがゆえに自分の自由を与えるということ、そして代わりに自分自身は束縛の中に置かれても、そのことも時には厭わない、そういう自由。そしてそれらすべての土台となる愛によって働く信仰、それがね、私たちクリスチャンに与えられているかけがえのない自由です。この尊い宝、素晴らしい自由を決して手放さないようにしたいと思います。むしろそれを一生かかっても得難い手が宝を私はもう得てるんだとしっかりと握ってね、離さないで歩んでいきたいと思います。お祈りをしたいと思います。